恵み深い天のお父様、神様は今日も恵み深くて、私たちはみんな朝目を覚まし、またこの美しい世界が存在し、生かされて今日ここに招かれました。それぞれ悩みがあり、祈りがありますが、神様は天高くおられ、私たちの父たる歩みに寄り添ってくださって、救い主イエス様がいつもご一緒なので、改めて感謝申し上げます。これから聖書のお話をしますので導いてください。先ほど報告にありましたように、鈴木直之兄弟、今日天入会の予定でしたが、急遽右目が不調になり入院することになりました。神様がその原因をはっきりとお示しくださって、癒してくださるようにお願いします。今日ここにおられる方の心の深いところにある祈りを、叫びを引き上げてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。ここしばらく聖書に出てくるいろんな旅をした物語をお話ししていますが、今日はノアの船旅の終わりについてお話をします。以前お話したかも分かりませんが、私の誕生日の震災の3月11日、私は皆さんと一緒に福島県にいることができずに千葉県におりました。すぐに来たかったんですが、来ることができず、生まれて初めて準備した日曜日のメッセージをしないで、近くの教会をどこにあるのって探し、結局ホテルの一室を借りて礼拝している別の教派教団の教会に行きました。らその牧師先生が、その日は日本中の牧師さんが本当にうめき苦しんだと後から聞きました。何を話したらいいんだって、このようなあまりに信じられない光景を目の当たりにして、礼拝に来られるあの人この人にどんなメッセージが可能だろうかって本当に苦しいんだって後で聞きました。私が飛び込んだその教会の牧師さんは、お話の途中で福島県の原発の目と鼻の先に一つのバプテスト教会があり、その牧師さんの名前は佐藤明と言い、そしてその方と信徒の皆様は今どのような気持ちで今日の礼拝を迎えているでしょうかと話された時は驚きました。まさか学校の授業じゃあるまいし、手を挙げて、はい、私がそれですと言えませんから、最後まで名乗ることをせず黙ってそこに座しておりました。ただそのお話の中で、ある映画の例はポセイドンアドベンチャーという、ジーン・ハックマンという有名な男優が主演で、牧師さんの役でした。船旅でした。豪華客船が何だか忘れましたが、転覆したか沈没する、沈みゆく船の中で、その人が神を時々呪ったり、神様に叫んだり頼ったりしながら、何人かの人を何とか一緒に救出しようとして、最後は亡くなっていく映画だったか、そんな令和を話しておられました。私はただ右から左にもう心もうつろでその話を聞き流しておりましたが、後々私は船旅はしませんでしたが、まさかこのような旅をするとは、あれは神様の予告であったか、あれは神様の宣告であったかと、今解釈を加えるとそんな気持ちがしないわけでもありません。今日のお話はポセイドンアドベンチャーという映画の船旅ではなくて、誰でも聞いたことのあるノアの箱舟の物語の終わりの祝福と苦悩というテーマでお話ししたいと思います。このテーマが物語るように、言いたいことは2つです。私たちが地上を旅するとき絶対に必要なものが2つあるんです。1つは神の祝福の宣言であります。希望がなくて誰が一歩前に進むことができるでしょうか。自分の心に身を任せておいて、私たちは立ち上がることができるでしょうか。闇の中でどなたかが光を割れとおっしゃって、 闇の中に光が輝いているから、だったらやり直そうか、一歩進もうか、今はこうだけど明日を信じようかとなるのであって、それが聖書が語るノアの洪水、信じられない出来事、私たちも信じられないと思う出来事に 2,3 年前直面したはずですが、もっと信じられない出来事だったでしょう。しかし神様はその直後に祝福の宣言をされましたので、私たちも神様の祝福の宣言を受け取らなければいけません。受け取ったら信じて握りしめて、そして一歩を踏み出すことができるんです。けど一歩踏み出して、当時はひどい世界で本当に滅びるしかないような世界だったことが聖書を読めばわかりますが、じゃあ水で滅ぼされたとして、全く新しい天使たちが住むような世界が来ますかという質問です。いいえ、カエルの子はカエルだし、罪人の子は罪人です。また同じ物語がまるでドラマのように延々として続くんです。私たちはみんな罪を抱えていますから、どうしようもない自分自身にアップアップしております。自分自身に限らず他の人もみんな同じでありますので、私たちに必要なお方はイエス・キリスト。やがて迎えるクリスマス、私は今この街道の初めてのクリスマス、大きなもみの木を2本植えていただいて、どんなふうなイルミネーションにしたらきれいに映るのかなと考えたり、何人かに相談しようかなと思っているところですが、暗闇の世界に光として来られたイエス・キリストは、このノアの洪水以後の世界、私たちの人生で信じられないハードルを超えたとしても、その後も私たちは呼吸しています。みんな罪があります。また罪人同士のせめぎ合いの世界であることに変わりはないんです。だからイエス・キリストが本当に必要なんだ。さあ、この2つのこと、じゃあ今日の聖書の箇所、創世記9章7節移していただきます。ご一緒にお読みいたしましょう。はい。あなた方は埋めよ、地に群がり。皆さん、神様はノアたちに祝福の言葉を与えました。神様からの祝福の言葉がなくて一歩は始まらないんです。埋めよ、増えよ、なんだか創世記の最初の最初の原点にもう一回帰ったように。ところでこの話をする前に、どれぐらいのポセイドンアドベンチャーのような豪華客船じゃないけれども船旅でしたかと言われれば、聖書で有名なのは40日40夜、多分バケツひっくり返したような、まあ、伊豆大島も大変だったでしょうが、最近はどこでああいう雨が起こってもなんだかびっくりしないような自然現象の時代に入ったんでしょうか。聖書では40日40夜どこ行っても、仮にバケツひっくり返したような雨が降り続けたらどこだって土砂崩れでしょう。どんな荒立さんだって水の中に埋もれてしまいますか。しかしよく読むと、40日たって水は引かないんです。そんなにすぐ引かないんです。どんどんどんどん増え続け、150日も水が引くまでさらに150日かかり、すっかり大地が乾ききるまでどうも1年以上かかったようです。1年の船旅でありました。いやー長い。私たちは故郷を追われた人が何人かいると思いますけども、あの時1週間でも長いと思いました。1ヶ月は耐えられないと思いました。1年なんか想像することができなかったんです。船の上で1年以上の旅をしたノアたちでありました。やっと大地が乾き、そして降り立った時に、最初カラスを放ち、そしてあの鳩を放ち、そして神様はおっしゃったんです。埋めよ、増えよ、祝福の宣言から始まりました。8節もご一緒に読みましょう。はい。神はノアと彼と一緒にいる息子たちに告げて仰せられた。じゃあ9節、はい。さあ、私は私の契約を立てよう、あなた方と、そしてあなた方の後の子孫と。皆さん、祝福の宣言は、これは別の言葉にすると契約でありました。しかもこの契約は当時のノアと神様との2人の契約を、テレビのブラウン管で見てるんですか、液晶画面で見てるんですかって、いいえ、ワープしていきなり私たちに、後の子孫たちに、いいえ、後の人々たちにだけでもないんです。 すべての生き物に対するこれは契約であったんです。じゃあ10節に進んで10節読みましょう。はい。またあなた方と一緒にいるすべての生き物と鳥、家畜、それにあなた方と一緒にいるすべての野の獣、箱舟から出てきたすべてのもの、地のすべての生き物と、私たちもそうなればいい。神様が私たちに祝福の宣言をくださったなら、私たちにとどまらず、私たちの次の世代に、私たちが初めて接する人々に、草木や生き物にまで神様の祝福が広がるといいと私たちは思います。これは何度も言いますが契約です。あれ、契約といったら、皆さん聖書そのものが契約の書物だと何回も話しました。もう一回復習すると、分厚い方は古い時代の契約だから旧約聖書、新しい方はイエス・キリストが来られた後だから、今から2000年前ぐらいから始まった新約の契約の書。新約の契約の書と旧約の聖書を合わせると、合わせて66冊の契約の書物になります。皆さん、契約は本当に大事です。痛い失敗をしました。初めて、前から入ってたんですが、使ったことなかった JR 西日本駅ネットっていうのを使って、京都だかどこだか行くとき忘れましたがチケットを買ったんでした。で、指定席買ったんでした。あんまり安くないなって、 15% ぐらい安い、ここめんどくさいなと思って買ったんでした。何かの都合でお話しして乗り遅れたんでした。あ、乗り遅れたら自由席に座ろうかなと思って常磐線に乗ったんでした。そしたら開けてびっくり、車掌さんがやってきて、このチケットは紙切れだとは言わないけどもう使えませんって言うんです。ってだから帰りのチケットは今買ってくださいって言うんです。私は少し、そんなデタラメな話あるのと思ったけど、ここに書いてありますって言われて、小さなチケットの下の方に小さく大きく書けばいいのに、これを乗り遅れたら他の列車にも乗れないし自由席にも切り替えは効かないですと書いてあるんです。で、しつこい私は後で裏目を見たら、裏の方にだけど自由席に変えられますよって普通に印字してあるでしょって言ったんですが、いや、これよりもこっちの言葉の方が優先するんですって。そんなルールは誰が決めたのと思ったけど、警察に捕まると悪いと思って悔しながらお金払って帰ってきたんでした。安いと思ってインターネットでやったら結局高くついてしまいました。しかし勉強になりました。皆さん、もし契約やルールや約束があるならば、これは重要ですよ。大切ですよ。我が家の洗濯機が、被災者にタダでもらった洗濯機だからかどうか分かんなくて、最近調子悪くなって脱水が効かなくなって、だけどある電化製品のところで契約をしてたんで、それで無償で直してもらいました。皆さん、契約は強いですよ。この契約は、神様はノアとその息子たちだけでなく、子孫と鳥たちや全ての生き物とに対する契約であると。我が家に来ますと分かりますが、震災で去年亡くなった犬の写真がこれほど貼るかというぐらいあちこちに貼ってあるんです。時々語りかけるんです。別に写真に語りかけるって変な意味はないんですけども、パピー、ごめんねって時々言ったりするんですね。だって生きてる時に大事にするからねって言ったあの約束を私は保護にしたし、そして新しく住まいができたら一緒に住んで自由に走り回っていいよって言ったけど、それ保護になったし、あ、約束破ったかなって、口約束は信じられないってうちの亡くなったパピに叱られそうな気がするんですが、神様は契約をくださったんです。これは口約束ではなかったんです。じゃあ見せてくれって、どの国の言葉にも翻訳して読ませてくれって、弁護士通してこういう契約、あの人とこの人二人で交わしたんだから、テント私は交わしたんだから保護にしちゃいけないって、弁護士が間に入ってちゃんと証明してくれって、聖書は動きません。2000年間変わりません。じゃあ当時は何でしたか。じゃあ11節12節続けて読みましょう。はい。私はあなた方と契約を立てる。すべて肉なるものはもはや断ち切られない。もはや地を滅ぼすようなことはしない。あ、すいませんね、今のところを見ますと、皆さん、洪水が起こらないと言ってるわけじゃないです。洪水はその後もありました。多分その前もあったかどうか。ただ洪水でこの世に滅ぼすことはしないと神様は約束なさったようです。じゃあ続いて12節読みましょう。はい。さらに神は仰せられた。私とあなた方、 およびあなた方と一緒にいるすべての生き物との間に、私が世々永遠にわたって結ぶ契約の印はこれである。だから大事なんです。当時の洪水の時代に息していた人が、まんじりともせず見て聞く契約ですかって、そうじゃないって言うんです。永遠の契約の印である。永遠だからワープして、日本人の被災した私たちにも語られている、これは契約です。この契約の印は何ですか。じゃあ最後の13節、13節はここには出てないですね。出てますか。はい、じゃあね、大丈夫です。私がこちらの聖書で、さっき聖書読みましたっけ、報告の前、大丈夫です。13節出ますか。ごめんなさい、私後で入れてもらっちゃったので、ごめんなさいね。じゃあ13節をご一緒にお読みしましょう。はい、これです。はい、私は雲の中に私の虹を立てる。それは私と地との間の契約の印となる。いいですね。だから虹は絵になるんです。皆さん覚えてますか。正先生が撮ってくださったこの建物が骨組みで、まるで鳥の骨のように、そして工事の途中で本当に鳥が翼を買って陸からジャンプして入れない故郷の方角に飛び立つような、その十字架に虹がかかっておりました。虹はもともと聖書でノアの大洪水の後に、これが契約の印ですよって、私たちは本当にほのぼのとしたんです。神様が不安で700キロあっちこっち流浪して全国で散って震えている人々に対する、これはサインじゃないかって、これは印じゃないかって、あなた方の未来に虹がかかっているって、どんなに今苦しくても未来がないなんて言うなって、明日が来ないとか言うなって、本当に祝福が来る、これを見たらそれが予感できないかって。皆さん、私たちは新しい一歩は必ず宣言から始まるんです。私も感動しました。あんまりは見ていなかったんですけども、あの東北の野球チームの楽天が優勝して、まあ、巨人ファンの人には申し訳ないけども、私も密かに何ファンっていうのはないけど、東北のチームの楽天が勝てばいいなとは思ってたんです。本当に劇的だったと思います。星野監督によれば勝てるようなチームじゃなかったって、力から言ったらやっぱり震災だったと思います。知りませんでした。震災直後に関西にいて、チームが東北になかなか来ることができず、東北に戻ってきた時あんなに泣いたことを、被災地を回って心締め付けられたことを、そして最初の時に絶対優勝すると宣言してそうはならなかったこと、3年もかかりました。しかし震災後の3年目に星野監督が大ボラ吹いたなって、絶対優勝するって、本当はそんな力がなかったのに、そしたら本当に優勝したって、いいんです。それで皆さん、私たちはまず宣言から始まるんです。未来はないとか宣言したら、その人の人生はもっともっと上がるはずなのに、どんどんどんどん落ちるでしょ。だって人は言った通りに生きるんですから、宣言した通りになるんですから。だから聖書の言葉が大切なんです。虹をかけるって、あなた方は鳥も含めて本当に二度とこのようなことはしない、埋めよ増えよ、祝福されるのだと宣言して、そんなの聞くもんかと。私は自分の感覚信じる、自分の計算式を信じる、このままいったらどんどんダメになって尻すぼみで、本当に自分は人生の敗北者だという人はその通りになります。けれど私たちは言わないんです。聖書によって引き上げられるからです。聖書が言うからです。埋めよ増えよ、虹を見よって。見ました、この教会が建設途中にお金が果たして払えるんだろうか、こんなものを建てて果たして人が入るだろうかって、全然知らない土地に引っ越してきて私たちは大丈夫なんだろうかって、間違った決断じゃないだろうかって、不安な材料を家と言ったらいくらでも出てくる状況でしたが、しかし虹が出ました。そして私たちの手元には神様の契約の書物である聖書がありました。私は震災直後、わけのわからない日々を過ごして、あの出版社から被災者向けの、トラクトを書いてくれと言われ、パンフレットを書いてくれと言われ、とっても忙しくて、そんなの書けないって言ったんです。書けなくてもいいから、じゃあ半分だけ書いて、あと手をそこに添えて書き足すからと言われたんです。それで書いたのが闇に輝く光っていうタイトルをつけていただいたか、でも書いてよかったと思います。 だって実際に暗闇の中まさぐるように手探りをして、しかし光明光を見出したんです。光はあったんです。未来はあったんです。希望はあったんです。震災直後、いいから書いてって、仮設住宅で配るもの書いてって、先生しか書けないもの書いてって、被災経験した人しか書けないもの書いてって言われて、なんでこんなこと書かなきゃいけないの、自分だってひいひい言ってるのにと思いながら書いてよかったです。あれは宣言だったでしょうか、もしかして予告だったでしょうか。闇の中に光が輝いていたんです。皆さん、私たちは神様がくださる宣言を私たちの宣言として告白したいと思います。だから私の心境は今こうです。みんな祝福されたらいいって、細かく計算していません。だけど多分この1年でここにいる人、ここにいない全国に散った人、どこかに移住してまた住所を変更して、そして別の古い中古住宅を買った人、土地を買って家を建てた人などなど、多分20件はいます。皆さん、1年間で教会の20人が家を買ったり家を建てたり土地を買ったりってありえないです。普通じゃないです。多分来年1年間でここにいる人と他にいる人、他で土地を買って家を建てるなどという人で、またさらに10件ぐらい建つじゃないかと私は思っています。いいんです。それで私はみんな祝福されたらいいと思っています。震災にあったから本当にとぼとぼとうなだれて、自分は不幸極まりないと言わなくていいって、神様が埋めよ、増えよ、虹を見よって、そして祝福するとおっしゃってくださってる、もうそれで十分だ、あと何の理由がいるか、神様が一言おっしゃってくださるだけで未来はきっとある、未来は祝福される。ですから第二に私が動いたのは、震災前、もし震災がなかったらイスラエルに行くはずでした。震災にあってめちゃくちゃになって、イスラエルなんか行ってる場合じゃない、イスラエルは行けない、諦めも肝心だという道もありますけれど、そうはなりませんでした。もともとは不思議ですよ。私のもとにメールが来まして、牧師さんを優待する特別のあるから推薦してくれと言われたんです。それであの人この人電話したり調整したり、年齢制限もあったから年齢がオーバーしてるかな、大丈夫かなって、なんでこんなことを私がしなきゃいけないかと当時は思いましたけれど、ひょんなところから根っこは生えるんです。毛細血管も出るんです。道は開かれるんです。それがきっかけで、そうか、その団体投資、被災した私たち特別格安の値段でバイブルランド行きたいって、絶対行けると確信したんです。まあ当初私が願った普通の旅行の半額以下にはどうもならないようですが、今イスラエルの外務省にも今度交渉してもらって、聖書の民族も流浪の旅の歴史でした。日本でもイスラエルでも日本の震災はどうも有名だそうです。で今話がどんどんどんどん行っててですね、なんとか四つ星五つ星のホテルに、もう被災したから本当に貧しい旅行になったと言わないで、最高の旅行になって、ちょっと向こうで震災のお話もイスラエルでして、そしてみんな被災したけどこの国に来れてよかったねって、これだけでも被災してよかったねって、ちょっと変わったルートで荒野から入って、普通歩かない荒野を歩いてみて、聖書の民族は長い間旅から旅で、やがて視界に行ってプカプカ浮いて、緑豊かなガリラヤ湖に行ってエルサレムに行って、最後はイエスキリストに到達するような旅行を被災して全国に知っている人もソウルで待ち合わせるようにして一緒に行けたらいいかなって、もうすでに今20人ぐらいの人が絶対行くっておっしゃっているので、以上30人って考えているところなんですが、被災したから行けてよかったかなって、いや被災したならじっとしてたらって、もうちょっとつつましくしてたらって、いいえ思いません。神様はその後埋めよ、増えよ、そして虹をかけて祝福の世界に私たちを招いているんです。何もそんな大きな旅行とかそんなことを言わなくても、小さなところからでも大丈夫です。一番身近なことを話しましょう。今朝腕時計が紛失したんです。一人で一人歩きして亡くなるはずもなく、いつも私の席に、最近はどっかに行くと必ず一つなくすんです。この間は京都の同志社に行きました。ほんでネクタイ持ってったんです。ほんで学校の先生方もいっぱいいるから、みんなネクタイしてたし、ネクタイしようと思ったらないんですよ。ないって誰が盗んだんだって、盗むはずもない。どうも私いつもネクタイがあんまり好きじゃなくて、終わったらすぐ外すんですが、ポケットに入れるんです。暑がりだから脱ぐんです。で脱いで、どうもバッグと一緒にずっと歩いてきた地下鉄から、そこでポロッと落ちたんじゃないか、なんでかっていうと何回かそういう経験あるからです。
俺お話する直前にちょっと落ちてるとこがいいからって探してきて、いや走りました、ありました、ちゃんと300メートル先に、私が誰か踏んづけたのかその後と思って、そのネクタイをしたんですが、まああの時祈ったんですよ。せっかくネクタイを福島から持ってきたのに、私一人ネクタイなしで、しかも大事なネクタイだから、神様お願いしますって歩いてきた道そう戻ったら、ちょうど誰も盗まずにそこに寂しそうに私を探して落ちていました。で、今朝どうしたんですか。今朝は腕時計がないんですよ。おかしいな、ここに入れてって、一緒に住んでいる他の人のせいにするわけにもいかないからきっとこれは私の何かだと思って、そうだ、またお祈りしようと思ったんです。今朝お祈りしたんです、声出して。皆さん、お祈りしたら目の前に礼服がぶら下がっていたんです。あ、先週そういえば礼服着て結婚式行ったっけって、牧師さんの結婚式の時そういえばあの時計してたっけって、あの時そういえばバッグ持ってったっけって、なんだバッグを見たらちゃんとその底の方に静かに眠っておりましたまあしかしそういうわけで、まあ、子供のような祈りですが、子供たち何かあったら祈りなさいねって言うだけじゃなく、やっぱり自分も祈るのがいいかなと思ったんです。皆さん、小さいところでも大きなところでも神様は祝福を持って私たちの旅路の終わりを待っていてくださるんです。じゃあ祝福があればあとは大丈夫かって言ったら、そうは問屋が下ろしません。人の集まるところ3人いれば何か起こるんです。2人と1人になって力関係ができるんです。それが人の世の常です、ね、そんなに甘くはないので、私たちには救い主が本当に必要だ。もっと言えば、イエス・キリストの愛とイエス・キリストのお心を持って生きることが絶対不可欠だということなんです。当時はひどい世界で滅ぼすしかないんじゃないかって、この家はあんまり傾いてるから下手に手を入れると倍お金かかるから、一回さら地にして新しいもの建てちゃった方が安いんじゃないか、いいんじゃないかというように、洪水が当時起こったんです。じゃあ洪水の後全く新しい新世界が来ましたかって、いいえ、聖書はそんな夢物語を記録しておりません。じゃあ飛びまして次の聖書の箇所に移ります。9章の20節前の方にも映っています。ご一緒に読みましょう。はい。さてノアはブドウ畑を農夫であった。はい。ノアは、まあ、農業というかブドウ畑を作って、そしてやがてブドウ酒を作り、どうなったか、乾いた大地に、さあここにちょっとした油断があったですか。酒を飲むことは王のすることではないと聖書にありますが、別に酒一滴も飲んじゃいけないと聖書にあるわけじゃないけど、酒を飲むんじゃなくてどうも酒に飲まれて取り返しのつかない集体を晒した恥ずかしいノアの姿が書いてある。聖書はギリギリこういう書き方をしたけど、もっとひどかったんじゃないか、とっても書けないようなことがあったんじゃないかと解説する人もいるくらいです。じゃあその箇所20節21節続けて読みましょう。はい。ノアはブドウ酒を飲んで裸になっていた。22節カナンの父ハムは父の裸を見て外にいる二人の兄弟に告げた。皆さん、ノアもノアなら子供も子供だという人がいるかもしれません。これがおぼろげに伝えられてイメージ化されたあの本当に純粋素朴に神を信じ、神様が洪水が来るから船に乗れてたら船を作って、こんなカンカン電気の天気の時に頭狂ったんじゃないかと言われても、神のお言葉に従ったあのノアがこのノアかって、そうです、あのノアがこのノアです。私たちは右側から見た表情もあれば左側から見た表情もあります。光もあれば影もあります。ノアは信じられない集体を晒し、そういえばいつぞや日本のある芸能人か歌手かなんか公演ですっぱだかになっちゃって、それがなんかすごい取り上げられて謹慎でしばらくテレビも出れなくて謝罪したようなこともあったような、なかったような。聖書の時代も皆さん、これはね、信じられないことが起こったんじゃないかって、しかもその子供のハムは面白おかしく、これ私たちの身の回りで指示はあります、噂話、油を売ってあの家がああだ、この人はこうだ、あの人の子供がこうなったらしい、あの人は会社でこんなことしたらしい、ああだのこうだのってしょうもないこと言って焚きつけて、いや危ないですよ、ちょっとした台所の加熱が家全体を燃やしてしまうんです。人の口は災いのもとです。どれほど父親を傷つけたでしょう。いや父が悪いんだって、悪いです。
酒を飲んで素っ裸になって醜態さえさらさなければ何も火種はなかったけど、その火種を大火事にして山全体を燃やしとんでもないことにしたのは息子のようでした。けれどそうでない行動を取ったのが次の23節ご一緒に読みましょう。はい。それでセムとヤペテは着物を取って自分たち二人の肩にかけ後ろ向きに歩いて行って父の裸を覆った。彼らは顔を背けて父の裸を見なかった。何の言葉もない。しかしこの行動が心を表しています。仮にお父さんがそのような過ちをしたとしても、いやしたんですけれど、だったら面白おかしくお父さんの裸三昧を話題にしてテーブルに載せるかって、そんなことはしないと。後ろ向きに歩き絶対視界に入れずそっと覆ったんです。聖書からぬくもり温度は伝わってきませんが、父を思う、いや罪を負う、もしかしたらイエス・キリストの肩のような、肩を表すような二人の息子たちの行動でしたので、今日の引用箇所の10を出していただきますと、じゃあご一緒にペテロ第1、4章8節読みましょう。はい。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからだ。やっぱりいい言葉です。何回読んでも、誰かが罪を犯したとして犯すんです。罪を犯さずに生きれる人は一人もいないのが聖書の主張ですから。としてその時に道が二股分かれるんです。あげつらって責める、これは大体サタンの常套手段。サタンってのは告発するものという意味ですから、告発してズタズタにして引き下ろして二度と立ち上がれないようにする反応か、ここにあるように愛は多くの罪を負うんだって。罪がないとか言わない、私たちはみんな罪人です。生きている限り罪を犯し続けるようなしょうもないものです。お互い様ですけれど、互いに覆い合いなさい。さあ9節ご一緒に読みましょう。はい。つぶやかないで互いに親切にもてなし合いなさい。この心が必要です。この精神が必要です。イエス・キリストの十字架、罪人は罪人を救えないって始終言っています。溺れてる人は溺れてる人を助けられないって言っています。だから神の一人子がこの世界に来る必要があった、これがクリスマスで、しかも死刑は二度いらない。私がこの人の身代わりに十字架で命を捨てたから、この人を罰する必要はないとイエス・キリストが仲介してくださるならば信じられない。あなたの罪はすでに許されたと天の宣言があり、私たちは罪深いのに堂々と生きることができ、天の門口に立ってやがて本当に清らかな神様の御国にまで至ることができる新たな旅路を始めることができました。ですからイエス・キリストの十字架のこの覆うようなお心をいただいて、同時に20を出していただきましょう。20を出していただくと、生きる知恵もイエス・キリストから与えられる必要があります。ガラテヤ書6章1節読みましょう。はい。兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。少しはあります、柔和な心。しかし聖霊、裏から表までどこを割っても柔和な心だってありえません。自分自身が苦境に陥ったら人を責めます。イライラしたら家族の誰かのせいにしたいとする、しようとするような私たちはつまらないものです。しかしこの箇所を読むと、誰かが過ちに陥ったなら陥るんです、自分も含めて。柔和な心で、この柔和な心はイエス・キリストからその都度お祈りしていただくほかありません。そうでなかったらこの世界は洪水の後も針のむしろです。じゃあ2節ご一緒に2節を読みましょう。はい。互いの重荷を負い合い、そのようにしてキリストの律法を全うします。いいですね。知らん顔しないで、誰かが失敗したら誰かが助け合う。昨日はあサッカーやってるんだと思って、世界で8番目に強いか分かりませんが優勝候補のオランダとやって、私が見ている時はなんだかやっぱりオランダが強いかなと思ってトロトロと寝たんです。
寝たんですけども、その解説者の一人がよく解説する方なんですが、すっごい楽観的なんです。日本が失敗しても気にしない気にしないとか言って、今のを忘れたとか言って、絶対良くなるとか言って、すごい日本びいきなんですね。ここまで楽観的だと思いましたが、多分そのせいです。多分その人が解説するのに一番多く出てるんじゃないかなって。だって皆さん、すっごい思想的な悲観的な解説してる人がいたら、ね、日本がシュート失敗したら、だから日本はダメなんだって、永遠にダメだみたいに、この人はこのグラウンドから去った方がいいみたいに、そんな解説を聞いていたら、なんだかあのお茶飲んでても、お菓子口に頬張りながら食べても美味しくないですよ。しかしあまりに前向きすぎたかなと私も思うんですが、画像を見るとやっぱりな、ヨーロッパの方が強そうで日本は力足りないかな、しかしこの解説者はいやに前向き未来向きだなと思ってトロトロ寝たんです。それでトロトロ寝てパッと目が覚めたら、なんと同点になっていました。信じられないと思って、そして非常にいい戦いをしたという、最後はそんなあの感じでありました。いいと思います。それで私たちは今現状がこうでも、神様が天から降りてきて、そして失敗する、力が足りない、またこけた、そんな私たちの歩みを愛おしく思って、繕って覆ってくださる、そのお方を見つめながら、互いに見つめ合って、チームワークですから、サッカーは一人がどんなにずぬけていてもワンマンではかえってマイナスになります。誰かの失敗を互いに、その後お互いにねぎらいながら、覆いながら、ああチームの力ってすごいな、互いの重荷を負い合うのだ。さあ、じゃあノアのその後の記録のところをお読みしましょう。最後のところ、先ほどの創世記の9章に戻ります。はい、ごめんなさい、さっき、じゃあもう一度9章23節をお読みしましょう。はい、それでセムとヤペテは着物を取って、自分たち二人の肩にかけ、後ろに父の裸を覆った。彼らは顔を背けて父の裸を見なかった。こういう背け方はいいですね。プラスとプラスの磁石のように、父の方に絶対視線がいかない、合わない、あそこをエポックとして、そこを見ないで全部スキップして、その周りだけ見て、父の最も息子たちに酔いが覚めたら見てほしくなかったその場面は、ついぞ最後まで固い意志を持って見なかった。別の言葉で言い換えれば、父に対する愛、あるいは罪を許す、もっと言えばイエス・キリストの十字架の具体的な現れのように、罪人をあげつらって、そして貼り付けにして、永遠の裁きに陥れる神ではなくて、十字架の愛を持って覆うような、ここにそんな姿を見ることができます。私はこの間ある教会に行って、一番嬉しかったことは、時間がなかったからすぐ帰ろうと思ったら、一人の女性の方がつかつかって寄ってきまして、そして別に私は震災の話に行ったんです。今日決めましたって、洗礼を受けます私と言いました。私嬉しくてですね、どこでそう思ったか知りません。キリストを信じなさいとかそういう話したわけじゃないんです。しかし今日決めましたって。私が後で電車の中で思ったのは、多分震災、あの恐怖、明日あるかどうかわからないって、やっぱり今日決めようって。一番大切な人との契約は、一番大事な人との約束は、やっぱり今決めようって、そう決心したのかなと思ったら嬉しかったんでした。皆さん、いろんな海外から来る方に言われます。海外でよく見ているようですよ。福島県の山本八重の八重の桜、私はといえばヨーロッパにいたところからこけてしまって、ビデオにずっと撮ってるんですが、ある程度たまると漬物みたいになっちゃうんです。皆さん、もう追いつかないです、見るのが。早送りして送ろうかって、口パクをして読み取って、読心術みたいに適当な物語作ろうかってなっちゃうんです。これは私に限らず、他の牧師さんも忙しいから、いや私なんか録音するのももうやめましたって言ってました。もう 2,3 回目ぐらいからやめてたんじゃないですか。まあ、しかし海外から来られる先生が、いや日本も変わりましたね、 NHK があそこまでキリスト教を描きますかって、あそこまで聖書の言葉を出しますかって、あそこまで賛美が、誰か NHK の中にキリスト教徒の人がいっぱいいるんでしょうかって言われたこともありますよ。知りません。だけど本当によく描いているなって思いました。けど、あの綺麗な夢物語のように描いていません。戊辰戦争で負けて、強制移民されて、そして家族もバラバラになって、たくさん死んで、故郷がめちゃくちゃになって、そして肉肉しく憎しみをバネに生きるんじゃなくて、新しい価値観で、聖書の価値観で、愛の法則で生きようとする人々がたく くさん起こったのは事実です。ですからなんとか早送りで最近見切ったところによりますと、山本八重のお母さんも同志社の社官になって、なったと思いますけども、洗礼を受け、山本八重も結婚式の直前に洗礼を受け、そしてお兄さんの京都府議会の議長だった山本角馬が洗礼を受けたという場面でしたけど、だからといってみんな天使のような何の悩みもないような、ぶつかることがないような世界ではなく描かれてよかったなと思います。アメリカ人の宣教団体とぶつかったり、生徒とぶつかったり、誤解したり、家族の中でもなんか不義の疑惑があったとかって、前回はこれが人の世の営みです。だからイエス・キリストは必要なんです。だから洗礼を受けるんです。本当に泥沼のような、放っておいたらずんずんずんずん沈んでいくような、命も終わりに近づいているこの旅のどこに希望を見出すことができるんですか、天から釣り下ろされたようなイエス・キリストの十字架の救いを、私今日決めました、洗礼を受けますって聞いてこないで嬉しかったの。そしたら山本八重の録画を見たら、どんどんどんどんみんな洗礼を受けていって、本当にあの辛酸をなめた後、福島県の多くの人がクリスチャンになっていきました。いいと思います。それでだから地上の旅路で痛い目にあって天国の希望を持ったからよかったな、痛い目にあって洗礼を受けたからよかったな、痛い目にあってイエス・キリストが分かったからよかったな、今日はノアの船旅のその最後、祝福とそしてイエス・キリストの十字架、私たちはこの2つを握りしめながら歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。目を閉じて心を静めましょう。そしてピアノを弾いていただきましょう。今日の聖書の記録を思い巡らす時を持ちましょう。ノアは洪水のあと新しい土地に降り立ちました。そして虹を見ました。それは神様の祝福の宣言でした。ノアだけにではなく、全ての生き物に、その子孫に、ですから私たちに対する祝福の約束でした。この契約を払いのけないで、そのまんま受け止め、信じ、だから一歩祝福を信じて進みましょう。けれど私たちの中に罪があり、ノアがそうであったように、私たちの周りにいる人もそれぞれ天使のようではなく、だから絶えずイエス様の十字架の許しや、またイエス様のお心が必要です。今日も心の扉をみんな開いて、イエス様を救い主として心の中にお迎えしたいと思います。またもしも洗礼を考えようかなと思い始めている方がおられたら、いつでも私の方に声をかけてください。それでは少し大きめにピアノを弾いていただきます。どんな言葉でもいいです。神様にお話ししたいこと、お願いしたいこと、急に入院した鈴木直之さんの目の病のためにも祈りましょう。また今日この教会に来た明るくんが元気に成長するようにも祈りましょう。また南相馬で入院中の上田さん、頸椎の手術の回復のためにもお祈りしたいと思います。その他何でもお願いや感謝、声に出して祈れる方は声に出して、黙祷でも構いません。しばらくご一緒に神様にお祈りを捧げる時を持ちましょう。天のお父様、ありがとうございます。神様が私たちを愛してくださって、本当に今日招いてくださいました。私たちはどのあの時代のように神様が必要です。天を仰いで神様の祝福の約束が必要です。
それを受け止めながら、握りしめながら、一歩二歩前進します。天のお父様、ただし私たちには本当に罪があって、悲しみがあって、そして、神様の救いが、イエス・キリストが必要です。どうかクリスマスにあなたを受け入れて、バプテスマに住む方が起こされる、一人一人を祝福してください。悲しみの中にある人たちに喜びを与えてください。鈴木直之さんの目が、また脳の状態が良くなるように、上田さんの首の状態が完全に良くなるように、また坂本兄弟やその他の方々の体調、ご家族を祝福してください。また明るくんも元気に成長するようによろしくお願いします。本当に感謝します。今日のコンサートもお持ちください。イエス様のお名前でお祈りします。それでは私の後に続いて、ご一緒に同じ言葉でお祈りをお捧げしましょう。天の父なる神様、祝福の契約を、祝福の宣言を、ありがとうございます。信じます、受け止めます、一歩前進します。力をください。心の扉を開き、暗闇の中にイエス・キリストの光を受け入れます。私の罪を十字架で許し、覆ってください。私が許されたように、家族や接する人々に柔和な心で接することができるように、助けてください。信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。